ヘブライ人への手紙第12章の9節から、さらにまた私たちには鍛えてくれる肉の父があり、その父を尊敬していました。それならなおさら霊の父に服従して生きるのが当然ではないでしょうか。肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神聖に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。おおよそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛えられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのです。だから苗立てと弱くなった膝をまっすぐにしなさい。また足の不自由な人が踏み外すことがなく、むしろ癒されるように自分の足でまっすぐに道を歩きなさい。以上です。これほど AI っていうのがですね、発達してくるとですね、人間はほとんどそれに管理されていくんだろうなというふうに最近思います。最近車に乗ってですね、エンジンをかけるとですね、目的地まで何時間何分です、道は空いています、すぐ出てくるんですよ。あれなんでだろうって、それはカーナビと登録している Bluetooth でですね登録しているからだろうと思いますけど、なんで行き先が分かるんだろうとか、なんでだろうって、また外から帰ってくるときですね、家までですね1時間15分で、混んでますとかですね、そんなのが出てくるんですね。でもそんなのいらないですよね。自分で考えていけばいいんですけど、出されるとですね、なんかその道を通らなきゃいけないとかですね、またそっちの行こうかって、やっぱりそうやって人間っていうのは支配されていくのかなと、ちょっと恐ろしいっていうかですね。で昨日博多に行ったんですけどですね、行くとですね、この周辺で事件が3件起こりましたとかすぐ出てきますもんね。でしょっちゅうもう博多なんか行くとですね、しょっちゅうこの辺りで事件が何件起きましたっていうことが出てきて、じゃあそれをもってじゃあ何をせっていうのかなとか、もしもそういうふうに行くんだったらですね、この辺にコロナウイルスを持ってる人が何人いますとかって書いてあった方がまだですね。でもそれでもやっぱりそうやってもっと制度になっていくとですね、人間はそういうものに全て支配されて管理されて、その思うままにいくのかなと、そうするとそれを陰で操っている人たちっていうのがいるんじゃないかなとか、なんか疑心暗鬼になって思います。そう思うとですね、なぜそれを用いるのかとか、なぜそれが必要なのかっていう目的っていうものをですね、きちっとしとかないと、私たちはこれからですね、本当に他に支配されながら思うままにですね、生かされているんじゃないかなっていうふうに思って、ちょっと怖くなったりします。ヘブル書はですね、肉の父と霊の父を比較をさせてですね、述べています。肉の父というのはですね、肉体のですね、生命の根源としての人間としての父のことでしょう。私たちのお父さんのこと。霊の父というのは普遍のお父さんのことでですね、そのお父さんのことを考えなさい。このお父さんがですね、常にですね、私たちに益となるようにですね、考えて働いてくださっている。ですから、いろいろな AI と違うことは、神様は私たちの益となるように、益の目的が違うんだろうなと思うんです。なんか便利になるようにとかですね、そういうものではなくて、本当に生きるためにですね、正しいですね、目的の中で益となるように神様は働かれている。ですからその辺を間違えてしまうとですね、私たちはこれを何をやってるんだっていうことになってしまうのかなと思うのです。神様は益となるようにですね、私たちに試練も与えるって書いてありますですね。いいことばっかりじゃない。AI が示すのはいいことばっかりでしょうけど、神様はいいことばっかりじゃない。試練を通してですね、それを乗り越えて確かなですね、信仰をつかむように、そのようなこともですね、してくださるっていうのが神様かなと思うのです。で、昨日はですね、博多に行ってですね、教会の会議に出てきまして、選挙方策、これから2年にわたるですね、選挙方策をですね、私、伝道部長なので作らなきゃいけないんですね。で、僕が提案してですね、総会にかけるんですけど、僕いなくなるんですけどね、いなくなる僕が選挙方策と立てていいのかなって、無責任ですよね。無責任に書いて出してみんなが、それは決めればみんながやるんでしょうけどですね、いいのかなと思いながら、伝道部長だから書きなさいですね。で、僕こう書いたんですよね。一つの教会もなくさない。一つの礼拝もやめない。もう分かりやすく、これで20年間持続可能な教会を作るですね。それだけでも大変だと思うんです。 今のこの体制を20年間ですね、維持するっていうかですね、この教会を20年間守って礼拝を一つもやめない、もうどんどん数が少なっている中でですね、整理統合しようという中で、これを20年間持続できるというためにはどうしたらいいでしょうかっていうことをみんなで考えましょうという、まあ、それは礼拝が楽しかったりですね、信仰が喜びにしたりしなければですね、できないですね。そういう発題をしたらですね、それは本部の教会とですね、方向性が違いますって言われたんですよね。どう違うんですかっていうと、今度ですね、5月に本部の総会、全体の総会が行われますけど、そこでも宣教方策が出されてですね、礼拝をなくしていくっていうですね、はい、100ある礼拝をですね、80から70まで減らす。つまりこの礼拝とこの礼拝を統合して一つにですね、一つでやりなさいっていう方向を出す。何のためにですね、その礼拝を減らすっていうのを出すんですかって聞いたらですね、そこを魂の配慮をするため。だから牧師がいっぱい礼拝してるとですね、一つ一つの教会の人たちの魂の配慮ができないと。だから魂の配慮のために礼拝を縮小してですね、牧師がその人たちの魂の配慮に当たるっていう選挙方策って、って僕にはそれ納得できないですよね。って礼拝がたくさんあるから魂の配慮ができないってわけじゃないでしょってですね。で、牧師がだから忙しすぎてたくさん礼拝を持ってるからですね、魂の配慮ができない、それは違うだろう、じゃあそれを一つにしたらできるのかって、できないでしょって、問題が違うって思うんですよね、魂の配慮と礼拝の数っていうのは。まあ、なので真っ向からですね、九州教区のですね、宣教方策はですね、本部と違うけどいいですかって言われて、いいでしょうってですね、ですね、じゃあ誰がですね、その、魂の配慮っていうのをですね、してだから信徒と牧師の共同牧会なんでしょうってですね、そこにこれから目をつけていかないと、牧師が走る場ってですね、あたふたしずる、でもそれを補っていくのがですね、教会におられる信徒でしょって、まあ、そのことを今まで言ってやってきたんじゃないのって、まあ、そういう話をですね、昨日ですね、けんけんがくがくと してきました。一つの教会もですね、なくなさない、一つの礼拝もですね、閉じない、これっていうのはですね、これから20年間これをやるっていうのは相当な覚悟がいるはずですね。ですね、そうしないとですね、もう唯一礼拝でしか宣教ができてない教会が礼拝を減らしたら、もっとですね、減ってもっとなくなっていくんじゃないかなっていうことがなぜ見えないんだろうなって、まあ、そのことをですね、昨日も考えてましたけど、なかなか答えが出ない。やっぱり教会が存続する、信仰者がいる、牧師がいるっていうことの本当の目的っていうのが何かなっていうことを考え直したいかなと思います。まあ、神様は私たちに試練を与えるのはですね、ご自分の神聖に預からせる目的でって書いてあるんですね。神様が私たちにですね、試練、苦しいこと、悲しいことを与えるのは神様の神聖に預からせるためですから、人間の考えとは全く違うことを神様はされるっていうことなのでしょう。目的は鍛えられることではなくして、神聖に預からせる、聖なるものとされるために私たちにですね、試練や苦しみを与え、人々に仕えていくという信仰の生き方へと招かれるんじゃないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかこのルーテル教会が作ろうとしているこの宣教方策が主の御心にかないますように、そして主が私たちに今問うておられることを一人一人が考える時とさせてください。今日もあなたの豊かな祝福の中に生きることができますように。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に送信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また苦しむ者、病んでいる者にはイエス様が共にいて寄り添い、導いてください。今日も生きるために必要なものは聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。